そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
まずはふつおたです。
はい、さかなさんからいただきました。前回の放送で17日にコナン特集やるかもとおっしゃっていたので、勢いのままメッセージを送りました。ぜひ特集してください。頭を使うところと使わないところの落差が激しい、かなり楽しいエンタメ作品となっております。あと安室さんかっこいいです。ぜひそこアニで特集していただいて、まだ未執行の方々が執行されるきっかけになってほしいです、ということです。ありがとうございます。
はい、
どういうことですか、ちょっと見てないんで、執行って何と思ってるんですけど、まあ、
ゼロの執行人というタイトルですからね。
ああ、そうかそうか、タイトルからか、
は
あ、まあ、作品の中でも重要ワードなわけですね。
いや
え、そうなの
まあでもゼロの執行人を見ることを執行するというふうに呼ばれてるみたいですよ。
そうなんだ、
はあ、私執行されてきましたよ。
なんか安室の女になってきたんでしたっけ
、はい、安室の女っていう意味がやっと分かりました、はい、劇場に行って。なんでみんな
見たら分かるんだ
安室の女って言ってるのかなとは思ってましたけれども、見終わって非常に納得して帰ってきました。
で、特集をするんですか。
はい、したいと思います。
あ、はい、決定だそうです
、はい、17日まで多分確実にやってると思いますし、
はい、
やりたいと思います。まあ、みんなね、気楽に投稿していただければいいんじゃないかいや、素直にね、面白いエンタメでしたよ。
私は前回のコナン映画見ましたけど、面白かったですよね。テレビでこの前ちょうどやってましたけど、ま
あ、やっぱりさ、こうコナンの劇場版って人気じゃないですか。
そうです ね、
面白いなって本当思いましたね。もうテレビシリーズ全然見てないからさ、本当に大体安室って何よっていうところからですから
確かに、
はい、でしたけれども、非常に楽しめましたね。まあ、そんな話は特集でやりたいと思います。はい、はい、ということで、今日の特集は
ひそねとまそたんです。
決めろ、会心の一撃。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
そこアニ
ということで始まりました。今日の特集はひそねとまそたんです。
はい、
ボンズ制作のオリジナルアニメーションということで、総監督は樋口真嗣さん。
はい、
アニメの総監督としては初めてということで。
そうですね、もう樋口さんいろんなジャンルの作品に参加されすぎていて、何監督って言っていいか分かんないですけど、
まあ、絵コンテとかで言えば参加されてたりもするんだと思うんですけれども、いや、こうなんか特撮畑のやっぱりイメージですよね。
そうですね、一番強いのと言われるとそうかもしれないです。
そして脚本が岡田真理。
はい、
これはですよね、言ってしまえばこの前に劇場を見ているわけじゃないですか。
まあ、さよならの朝に約束の花を飾ろうですね。
そうなんですよね、
うん、
それを見た後に見るこの岡田真理はどうでしょう。
どうって表現したらいいのこれ
まあ、企画はどっちが先かは分かんないですよね、スタート自体はね、はい、
どうでしょうね、ちょっと時系列は分かんないんですけど、とにかく最初はやっぱこの樋口監督、岡田真理というなんて言うんですか、ビッグネームって言っていいですよね、
はい、
しかも異色の取り合わせみたいな感じでしたね。
そうだと思うんですよ、やはりね。なんかもともと実写を2人でやる予定があったみたいですけれども、それがなんかなくなって、その流れで この企画が立ち上がった時に一緒にやりませんかっていうのが出たというようなインタビューを読んだような気がするんですけれども、
まあお二人とも別にアニメに限らずご活躍されてますからね。
そうですね、
とにかく面白い作品作ろうよみたいな話があったのかなみたいな想像しちゃいますね、
はい。まあ、樋口さん自体がねこう特撮やられてる絡みもあって自衛隊ものとか得意そうな感じはあるじゃないですか。
まあ得意そうだし好きそうだしですよね、
はい、ですよねっていうところがあった上でのこの作品になったのかなとは思うんですけれども、でもほらガメラとかもやられてますから、もう怪獣とね
自衛隊と
みたいな、もうまさに好きなものをアニメ化したんじゃないのかなというふうな気はしていたんですけれども、まあそれをボンズがアニメ化するということですごく期待していた作品でした。
そうですね、期待値も大きいし、なんか見るまでどんな作品だよってずっと
はい、はい、本当そんな感じ、
覚えづらいじゃないですか最初は。いやいや、
これねしばらくは間違ってましたよ私も。
なんか呪文みたいなひらがなで全部、
だいたいどこで切るのこれみたいな
ね。
ヒソネとマソタン、もう今分かってますよね、ヒソネとマソタンじゃないですか。でも最初分かんないよね。
本当見るまではね未知でしたからね。
そうなんです、まあ、今回に関してはほぼ前情報を入れないような状況で私も見てましたので、一体なんじゃこりゃっていうところが、
いやーそれがね、
でも
そう第1話見てもなんじゃこりゃでしたけどねある意味
ですね、今回もコメントいただいております。
ことりっこさんからのコメントです。空自のリアルさがいい、その中に入り込むファンタジー、初回でヒロインが飲み込まれたところでハマってしまいました。空を飛ぶシーンは気持ちがいいですね。風景も美しい、毎回楽しみで録画して何度も見ちゃいます。ありがとうございました。
今回は第8話期間限定激辛おばあさん味まで視聴済みでの特集となります、はい、まだ8話見てない方は注意してくださいっていうかね、8話は結構今回のいろんな謎が解けた部分でもありますよね。
そうですね、はい、こうクライマックスに向けてギアがグッと入ったって感じですよね、
はい、いろんな設定が明かされた部分でもあるので、これはちょっとまだ8話まで見てない方はこの次のコメントぐらいまでは OK だと思うんですけれども、ちょっとね注意していただきたい、もしかしたらねお話の中にちょろっと出てきたりする可能性がありますので、
はい、
ということで、まあみんなね話したいのは最新話の話になりそうな気がしますけれども、まずこう1話から振り返ってみるような感じで1話の感想どうでしょう。
感想、
はい、
感想ね、ほんと喋りたいんだけどなかなか言葉にするのが難しくて、もうとにかくよくわかんないけど面白いじゃないですか第1話は。
私はね1話見た時になんじゃこりゃでしたよ本当に、
それしかないんですけど、なんでしょうね、いろんな作品見てきたのがバカらしくなるほどハートにそのままストレートに突き刺さってきたんですよ第一話。なんですかね、音楽とか絵とかすごい簡略化されてると言ってはあれなんですけどね、最近ってすごい情報量が多いじゃないですか、絵にしても音楽にしても、
ね、特に一話はすごい作品が多いですよね。
それをなんか覆されちゃったんですよね、ひそまその一話って
こんな映像化の方法ってあるんだなっていうのをまず私は見て思いました。
あー映像化、
うん、だからアニメーションだよねこれは本当にねっていう。
あ
最近のアニメって突き進んでいったら一歩間違えば実写の世界になっていくんじゃないかみたいな、うんところまで行っているわけじゃない、あまりにも綺麗すぎ
て、だって背景とかこれ写真かみたいな時もありますからね。
ですよね、ぐらいのこうリアル感をより上げていくアニメっていうのがどんどん増えてると思うんですけれども、全く違うじゃん、これはアニメーションです。
全く違いますね、
ちょっとその映像的にもまあ例えば、まあ、ボンズの他の作品と比べても全然違うような作り方してるでしょ。まあ、作り方じゃないね、上がり方だよね結局ね。
そうですね、
してるし、ちょっとねやっぱ見ててっていう驚きがすごく あったのと、それにまたすごく引き込まれている自分がいるっていう意味で、本当いろんな意味でやられたなっていうのがこの1話だったかな。
なんでしょうね、こういろんなものが、最初だって最初の印象がどんなアニメになるんだよって思ってたんですよ。それが見事になんていうんですか、パズルのピースが合わさるじゃないですけど、はい、合致してるのに、そのパズルは決して一枚の綺麗な絵というわけではないという印象だったんですよ私。
まあ、
バラバラのものがうまく組み合わさっている、
ね、まあ、言ってしまえばドラゴンがこう戦闘機に擬態化しているなんて、まあ、考えつきそうなネタではありますよね。
ああそうですね。そう、
でもドラゴンはマソタンみたいに可愛いドラゴンなわけじゃない。あそこでね、かっこいいドラゴンじゃなくて可愛いドラゴンが来るかっていうさ、
ねえ、こんなん朝じゃんポンキッキーズじゃんみたいな。
だってもっとさ、なんかこう言ってしまえば今のこう庵野さんがやりそうなエヴァンゲリオン的なドラゴンだったらもう超かっこいいのが出てきそうな感じじゃない。
うんうん、そうです ね、
ね、超かっこいい変形しそうじゃない。
超かっこいい変形はしてるよ。してるのに、なアンマッチ、アンマッチなのに合っている。
うん、なんじゃこの可愛い生き物みたいなさ。
そうなんですよ、この可愛い着物が第一話めちゃめちゃ動いて飛ぶじゃないですか。
はい、まあ、怖いしね、しかも ね食べるときにはさ、まあ、パイロット飲み込むシーンのあの怖いことですよ本当に。
なのになんだか懐かしいみたいな。
まあそういうところがこの作品の1話の魅力だったのかなとは思いますけど、でも何よりも、はい、ヒソネでしょ。
ああ、そうですね、ヒソネのキャラクターは斬新でしたよね。
一人でずーっと喋り続けている。なんだこいつっていう。こんなキャラの強い主人公なかなかいないぞくらいの、
やばいやつですよね現実にいたら。
いや、やばい、やばいやつでしょ。こうとても好感度のない主人公ですよ。
そうなんですよ、すっごい最初お大丈夫か大丈夫かみたいなハラハラ感というか、はい、すごいヒソネにね、
いやいや、ヒソネに共感はないと思う、なかなかね、
うん、と思ってましたよ第1話の時は。そうなんっていう言い方を今はしてしまうこの感じ、はい
はい、ヒソネが可愛いかと言われても、いやヒソネはなこの主人公で大丈夫かなって思うようなキャラクターなんだけど、うん、作品としてすごくなんかこう魅力があるというか見せられてしまっているので、いやなんかやられたなっていう感じでしょ。
まあそうですね、その第1話で感じたものがどんどんどんどんストーリーを追うごとに覆されていくという点ではちょっと第1話の感想ではなくなってしまうんですけど、うん、最初はこうヒソネにおいおいそんなこと言うなよって思ってたんですよ、うん、それがだんだんヒソネよく言ったになってきてるんですよね最近。
確かにね、
だからなんかすごい気になったのが、ヒソネのキャラクター、まあ、こんなやべえやつがなんでしょうね、適材適所的に生かされる舞台を作ったんですかね、それともやっぱりこう自衛隊ありき、やっぱそうですよね、お題としては自衛隊と怪獣でしたっけ樋口さんが最初に挙げたのは、はい、そこにフィットするヒソネを作って今こんなに上手に回ってるんだとしたら、やっぱ岡田さんすごいなって思っちゃいますね、うん、
そうね、
いやほんとこの作品はどういう順番で作ったんだろうっていうのが一番気になるんですよね。
それはもうインタビュー行くしかないと思いますけど、ね、うん、
ついでに言うとちょうど一昨日ぐらい6月1日に音楽のインタビューが秋葉総研から出ていたんですけど、それを読んでますます私はどういう順番なのかわからなくなりましたね。
なおのキャラクターもすごかったじゃん1話、
ま、
これもほらだってヒソネとなおですよ、どっちもひどいじゃん。
タイトルヒソネとなおでもいいですよね最初は。
ほんとね、こんだけ好感度のないキャラクターしかいないスタートってなかなか珍しいなって感じでした。
それでもなんか1話からちゃんと愛着を逃さなかったのは青木さんのキャラクターデザインも大きいでしょうしね。
ああそうですね、青木さんは君の声を届けたいで、 そこにでも特集しましたけれども、意識し出した方なんですけれども、いやこれめっちゃ合ってましたね。
そうですね、合ってた、合ってたのか、まあ、そうですよね、結果的には
結果的にね、その、うん、別の方がやってたらもっと違う感じの全体の映像になってたと思う。
あ、全然違ったでしょうね、うん、
それをその青木さんがやられて、伊藤義行さんが綺麗にアニメのデザインとして起こしてくれたおかげで全体が綺麗にまとまったんだと思うんですけど、
あとはこう小山茂人さんの、
はい、
怪獣デザインって言っていいんですかね、
そうですね、
なんか一つ、そうそうそう、
はい、
一つ一つはかなり個性が強いはずなのに、
うん、
なんですかねこの不思議な、伊藤さんがすごいのかない
や結構伊藤さんが今回はまとめたという話も聞いてます、その OTF デザインに関してもね、最終的にはだからその辺、まあ、全体がこのなんとなく丸い感じ、
はいはい、
で背景のその水彩っぽいような感じも含めて、こうよく狙ってやったなって感じかな。
うーん、狙ったんですよねこれ。
なかなかこんな感じのアニメは今見ようと思って見れないよねっていうところが、よく挑戦したなっていう気がする感じですかね。
こうスタッフィングのうまさとしか言いようがないですけど、何ですかね、それこそさっきお話しした音楽のインタビューもそうですけど、樋口さんのプロデュース力も大きい気がするんですよ。この人の上がりはこういうものだっていうのがなんとなく見えてるからこそ組み合わせることができたんだろうなと思いますね。
まあ、だって一歩間違えばすごいとっちらか
ったバラバラ、
バラバラになった作品でもおかしくないよね。例えばこのメンバーは過去にこういう作品を一緒にやっているからできるものとかがあるわけじゃない。
うんうん、ありますね。
そうじゃないわけでしょ。
そうじゃないでしょ、
ね、青木デザインでね、ボンズがアニメ作ったこともないわけですし、
ね、え、だってそれこそメカニックデザインの川森さんもそうですけど、ね、青木さん、川森さん、はい、小山茂人さんってどうよどうですかこれ、
まあね、あ、合う部分もあれば全然合わない部分もありそうなみたいなさ。
そう、この人たちが一つの作品で一緒に仕事してるっていうのがなんか、なまじいろいろな作品を今まで見てきたから不思議じゃないですか。
不思議です。でそこに ね、これで岡田真理がいるわけでしょ。
ねえ、
いや本当ね、謎ですよね本当ね。それがまたこんな作品を作り上げたっていうところがね、こうなかなかできない組み合わせだったんじゃないかと思いますよ。
うん、すっごいこう身構えていたんですよ最初は。どんな複雑な作品来るんだと思ったらね、やっぱこれだけの人たちが集まると逆にそぎ落とされるんだなっていうのを、
そうね、うん、それはもう映像として現れてますもん ね、
ね、 ね、感じますね。
太田半世紀さんからのコメントです。毎回引き込まれるように視聴しています。話の展開が早いけどどこかほのぼのしているからでしょうか。加えて私にはそこはかとなく昭和の香りを感じております。硬派な自衛隊にファンタジーな変態飛翔生態 OTF なんてちょっと昭和っぽくないですか。オープニングに歌詞が表示されるのも懐かしい。第4話以降 F2A ノーマ、 C1 太もも、 E2C 明美が一気に揃って賑やかになったと思ったら D パイはみんなどこか変わった性格の持ち主だらけ。この設定も本作のストーリーを面白くしていますね。5話6話での OTF とは縁がありそうな島からの脱出劇で L が心を開いて、今後は祭りごとに物語は向かっていきます。それにしても飯星防衛事務次官が計画する1485億円かかる祭りごとってなんだ、やらなきゃ日本がどうかなるってヤクルトおばさんの秘密は何。ところで私の近所には入間基地があるのですが、毎年11月に開催される航空祭では C1 も展示されています。今年の航空祭は C1 に人気が集まりそうですね。ありがとうございました。
太田半世紀さんは8話をまだ見ていないからこういうコメントになったんだと思いますけれども、
はい、
コラボとかしないのかな、その自衛隊の基地航空祭で。
そうですよね、自衛隊普通に協力してくれてるわけですから、
うん、そうなんですよね。どうなんでしょうね、はい、やはりこう懐かしさってこう見た人たちは思う人多いと思うんですけれども、
うん、そこはかとないノスタルジーを呼び起こされましたね。
はい、 まあ、昭和感っていうのかな、まあ、昭和感ですよ素直に本当に。
そうなのかな、どうなんでしょう。
子供の頃見ていたアニメ映画、アニメテレビアニメみたいな、
なんか少なくともこう深夜アニメにはない雰囲気ですよね。
夕方とかにやってた感じですかね、
うんうんうん、
5時台とかにやってたような。
そうですね、
小学校から帰ってきてつけたテレビでやってるようなアニメ。
そういう意味では今の若い層は懐かしさ感じられないんですかね、どうなんでしょう。
うん、だからその辺はやっぱり見てる視聴者層によって変わってくるんじゃないのかなとは思いますよ。
でもこううまーく、あ、昔のアニメだなっていう、なんていうんですか、体を盛り込んでるじゃないですか、
はい、
それこそ私第2話でオープニングが流れて、オープニングのタイトルが、歌が歌い出す前に出るじゃないですか、
はい、出ますね、
もうあれですごい懐かしくなっちゃって。ないじゃないですか最近の。
まあないですよね、子供向けアニメだったらあるのかな今でも。
ああ、うん、そうかも、朝アニメとかには出てるかもしれない、
あるかもしれないですね、うん、普通のアニメには出てないですよね新アニメにはね。
うーん、なんかそういうやり方で懐かしさ呼び起こすなんて、なんて憎いんだって思いましたね。
まあタイトルと歌詞もついてますからね。
ね、一緒に歌っちゃうって感じですよね
しかもあの歌自体もね、なんかこう懐かしさがありそうな感じの歌じゃない？
そう、なんか世界名作劇場感なんですよ私の中では、うん、ロミオの青い空だなみたいな感じで思ってます、
ね、なんか壮大な感じがあるよねやっぱりね、
うんうんうん、
あとねやっぱね一番私がうおうと思ったのはテロップのデカさですね名前が出てくる時の、
うん、そうですね、
あんなでかくないでしょ今だって、こう HD の画面で大体皆さん見てるわけでこう下に出てくるこの何警告テロップあるじゃん、あれちっちゃいのにさ、はいはい、あんなのの何倍もあるような総監督みたいな感じの大きさで出てくるっていうのはこれもねなんかでかいなって思いなが
ら、もう画面は4対3じゃないんですよみたいな感じですよね、はい、
もうどうせだったらそこまでやってもよかったかもしれないぐらいのオープニングにもありますけれども OTF のね発信シーケンス、
はいはい、
はい、あの辺あたりはこう樋口さんだな感っていうのかな、
まあ特撮っぽさというか、うん、まあ、変身者っぽさ、
そうですね、ウルトラマンなんかで出てくるこう地球側のね、
はいはい、
まあ、家督隊とかそういうところから出てくる発信シーケンスみたいな感じなんですよね結局ね、あれはね、うん、あれはやっぱりこう売りでもあるので見ていてこうかっこいいなという。
なんですかね、最近だって全然ロボものはたくさんあるのにあのガシャンガシャン感ですかね
ワクワクするっていうやつじゃないですかやっぱあれは、ね、
ワクワク感ですね本当、うん、煽られますよね、うん、
まああれはやっぱほら言ってしまえばドラゴンにね、甲冑つけるようなノリですからね、あれはまたその今までのこう例えばジェット戦闘機が出ていくっていうシーンとはまた違ったかっこよさがあるわけじゃない。
不思議とねかっこよくかっこいいものだというふうに、
そう多分ねこれは樋口さんたちはちゃんとどうしたらかっこよく見せるかっていうのはやっぱ、ね、得意分野なわけだからなおさらさ分かってるはずなので、うん、それをすごくこう映像としてアニメってとして見せてくれてるのかなっていう気がしますよね。あとストーリーの中でもこう昭和の香りっていうのはたくさん、もうだって1話から ET のネタでしょ、
あ確かに、
はい、っていうのもあったし、こうあちこちにこう昭和ネタは仕込まれてるなっていうふうに思いましたし、
うん、でも全然舞台はスマホも出てくるわけだし現代なわけじゃないですか、はい、現代かもうまあ近未来の可能性だってあるぐらいですよね。
うん、まあ年齢的にちょっとねほら作っている側の年齢的にはまさにドンピシャだと思うんですよ、
うんうん、
まあ、逆に言えば岡田さんはちょっと若いでしょもっとっていう感じではある、ね、それ以外作ってる人たちは確かに、まあ、私たちの年代からもうちょっと上だったりするわけなので非常にドンピシャだと思うんですけれども、だから結構想像以上に昭和してんなと思いながら私は見てますけど、
なんでしょうね、昭和のノリとまでは言わないんですけど流行り言葉であったりそれこそ ET とか、うん、
ですね、
うまく要素で入れてきてますよね。
そうですね、あとねやっぱちょっとあの気になっているところが結構セクハラネタありませんか、
うん、まあそうですね、
うん、
でもなんでしょう、あんまりいやらしさは感じてない、ギャグでまあ私は済まされてるかなって感じはしてますけど、
ね、私の中ではちょっとやっぱりねこう見ながら、お結構このこういう描き方今ありなんだっていうぐらいにちょっと気にはなってたんですよ。
あれですか、すごいおっぱいぶら下がった試作スーツのことですか。
いやいや、まあそれは逆にギャグでも済まされてもこう一応ほら自衛隊がね協力している部分もあるわけで、隊員たちの会話の中でのセクハラ的な発言っていうのはこう今の普通のアニメだったらもうちょっと自粛するんじゃないかと思ったんだよね。
そうですね、それこそこう男性の隊員たちの女性への当たり方とかはまさにこうハラスメントだと言われる
要素だと思うんですよ、うんうん、そのでもよくよく考えたら昭和だったら確かにこんなノリだったよなと思うから、
うん、
だからあその辺も含めて描いちゃうんだっていうところにある種の驚きはちょっとありましたね、
うん、
でもまあそういうところは最終的にこうなんか恋愛に発展したりとかして回収してるのかなとは思いましたもうあとアイキャッチでもかなり遊んでますけれども、最新8話はガンダムでしたね。
そう、それ私分かんなかったんですよね。
テレビシリーズですからね、見てないと知らないですよね
ミッキー浦安かっこ仮名さんからのコメントです。第8話まで終わったところですが、まだ登場していません鳩サブレー。毎週楽しみにしているのですが、なかなか登場しません鳩サブレー。来週あたり出てくるのでしょうか鳩サブレー。なぜか全国各地の名家がキーアイテムになっているようなので、重要な場面で登場することを期待しています。ありがとうございました。続きまして、風街道さんからのコメントです。国家予算総額1485億円の祭りごとは超大型 OTF 三達様の移送誘導、72時間耐久訓練はなんとか終了しました。ですが日の本貞さんを紹介した時の前回の作戦に従事されただ一人残られたという微妙な言い回し、オープニング曲も優等生っぽいものから一気に感情を爆発させたような歌唱に変わるなど、この先波乱の予感しかしません。ヒソネが妙にヒロインっぽくなってきたし、マソタンは可愛いしで、なんだか見るのが辛そうですが、必ず愛は勝つと信じて最後まで見届けたいと思います。ありがとうございました。
ハトサブレーは出るのかな、もうなんかその辺の話は超えてきたような気がするので
まあでもとりあえずこうキヌツガイさんに好きなメーカーはって聞かれた時どうやって答えようかなとは考えましたよね
そうね、答えなきゃいけないからね、聞かれたらねジョアおばさん、
はい、
まあ1話から絶対あの人は怪しいよね、怪しいよねってはずっと思って言ってましたけれども、でもなんとなく想像できたじゃん、
うんうん、
だったんじゃないかなって思ったらその通りでしたね。
そうですね、割とこうさらっと出してきたなって感じはするんですけど、割とこう見逃しがちな不穏な要素もいろいろ落としていってますよね。
ですね。いやっていうか、あの日の本貞さんおいくつなんですかね。
ね、
ちょっと ねそうそう、
74年前ですよね、
そうそうそう、74年前に D-PI をやってたわけでしょ。
うん。
ってことは74年前に従軍できる年だったってことですよね。
そういうことですよね。
はい。って考えると
90は超えてないとおかしい。
そう、いくつなの？なぜ未だにヤクルトレディをしているのっていうさ。
ヤクルトは90超えでも雇ってくれるんですね。
いやだ、提供してるからね今回ねがっつりねいや本当ね、スポンサーになってるとね驚きでしたからね私ドラゴンに飲み込まれると寿命が伸びるとか、
あ、そういう仕組み、
いや分からないんですよ、急
な、なんでしょう、ここまで結構リアルだなとか思っていましたけど、そんなファンタジー要素が
いや、それは分かんないですけどね。あの元気さから考えると年齢的にはちょっと不思議だな感はやはりありますよね。
前回の作戦に従事されただ一人残られたというのは、皆さん周りはなんていうんですかね、老衰されて生を全うされたのか何かあったのかっていうのはまだ分からないですからね。
そうですね、だってほらここに来るまでその D-PI っていうのはその どうなっていくのかっていうのも若干怖い要素はあったじゃないですか。
うん、
そのまあ大体中にいるだけで溶けちゃうわけでしょ、そのままだったらスーツ着ないってさ。
あ、確かに。
そうで、なんとなくこう、ね、人見悟空じゃないけれど、彼女たちはいずれ取り込まれてしまうとかさ、
うん
う
ん、
そういう何かがあるの、もしかしたらあるのかもみたいな危険もちゃんとついて回っているんじゃないかみたいな、そういう要素もあるのかなと思わせてきたような気がするんですよ。
なんか私はもうなんか騙されてました、このほんわか感。
いやいやいや、やっぱなんかね、かありながらもうちょっと、いやそれはさ、あのイーボシのキャラクターがさ、うさんくさすぎたからですよ、やはり。
そうですね。
だからこのね、松森ごとっていうのが出てきたのもここ最近なわけで、だから一体あのドラゴンと人間の関係って何だったんだって、まあね、最初にちょろっと説明はされますけど、それがこのね、自衛隊のあの指揮官が説明した本当に通りなのかっていうのはさ。
そうか、全然考えてなかったですけど、それこそこう祭りごととか巫女とか出てくると、生贄というものも出てくるわけですね。
そう、最初だから生贄っていう可能性があるのかなっていう。
あー、なんかこのマソタに食べられることへの恐怖が薄らぎすぎていた私は、
うん、
なんか食べられてるんですもん ね。
そうなんですよ。
餌ってことですもんね、ある意味、
うん、まあ餌消化はしないにしてもですね、結局ね。
サダさんの時代ってあんなスーツなかったはずですよね。
例えばある程度短い時間しか入れないとかあった可能性はありますよね、うん、
へえ。
だからその辺は描いてないから分かんないよね、結局ね。
うん、サダさんはどうやって三日三晩中にいたんですかね。
さあ
描くんですかね。
分からないですよね。一応その頃から対応できる服があったのかもしれない。その74年前はあったかもしれないけれど、もっともっと昔にはなかった可能性はありますよね。だから本当に、うん、まさに生贄のようにディーパイたちは
もう入ったらそのまま消化されるということですね、
まで飛んで終わりっていう時代があった可能性はありますよね。
はあ、なんかダメだ、私はこの作品に飲まれていた、考えてなかったです。
うん、そういうふうなこう歴史的なものから、祭りごととは言いながらも歴史的なものだけ言っていくと、可能性は十分過去にはあったじゃないかという、現代の技術だから彼女たちは大丈夫ではあるけれど、まあそれは分かんないじゃない。
まあまだ分かんないところですね。
伊藤つくしさんからのコメントです。8話でさらにばらまかれた情報と謎を列挙します。天変地異を起こすと言われている無人島サイズの巨大ドラゴンの御達様。御達様は普段封印されていて、74年周期で別の場所に移動して沈め直す国家レベルのイベント、祭りごと。ジョアバーさんことサダさんは、旧陸軍の凄腕ディーパイで74年前の祭りごとに関わった最後の生き残り。JK ミコの夏目とおこのぎ春人は兄弟？審議官所属の大夫様ということは、宮内庁のエリート？JK ミコに送るサダさんの視線の冷たさ、宮内庁と防衛省の不穏な温度差がある。74年前は1944年の終戦1年前、敗戦はこの国の大転換期であり、今回の祭りごとも一大事なのだと思うが、人寝で大丈夫か。74年前の祭りごとは何か問題があって失敗して日本海の島になっちゃったのか、当時の状況が気になります。ドラゴンに夢を見させてもらってる、夢の中の無意識で一体化する、ディーパイと OTF の不思議な関係性、ここに来て加速するおとぎ話感にワクワクしながら続きが気になって仕方ありません。ありがとうございました。
いや、たくさんね、謎を列挙していただきましたけれども、これはもうまさに8話ですよね。
そうですね、なんか綺麗にまとめていただいてありがとうございます。
あ、まあでもここまでは分かったけれどですよね。まああと一波乱二波乱はありそうかなと
ね。やっぱりこうサダさんと巫女側というか、そのディーパイと神に仕える皆さんとはちょっと何か隔たりがありそうですよね。
うんだよね、あれ一体何なのっていう、うん、でしかもおこのぎ春人はその自衛隊員ではありながらもこう掛け持ちだったっていうことでしょ。
う うん、しかもこう歴代お子のいい家はみたいな感じってことは何ですかね、宮内庁と防衛省の橋渡し的な人だったんですかねとか、
祖祖田司令と2人で会話してるシーンとかがあったんで、お子のぎ春人の立場っていうのは上の人たちは知っていたわけですよね。
そうなんですけど、あ、でもどうなんでしょうね、こう宮内庁に嫌なイメージを持ってるのは佐田さんだけなんですかね、今のところは。
わからないですね、こればっかりは。だから何が菅野佐田さんに過去あったのかがわからないので、
うん、それこそしばらくDパイいなかったわけじゃないですか、
はい、
だから単純に知らないだけで。
しかも佐田さんは隠れてたわけでしょ、しばらく。いい星もなんか探してた感じがあったでしょ。
そうですね、
うん、でもこう身を隠していたっぽい。だからやっぱりあの佐田さんがキーになるだろうなっていうのはまあわかりますけれども、この対立が一体何をもたらすのかっていうのはね、祭りごとまでは3ヶ月だと思うので、この間に一体何が起こるのか気になりますね。他の D パイの話をしてなかったので行きましょうか。
はい、一気に3人投入されましたからね。
星野 L、 キヌツガイ、リリコ、ひとみまゆみ。
すごい、私ひとみさんは元ヤンだと思うんですけど、どう思います？
ああ
そこはかどない元ヤン感ないですか？
どうかな。そうだ、なんとも言えないですね。奥さんにしたいナンバーワンな感じはあるんですけど、若干怖さがありますよね、
うん、昔はやんちゃしてた感を感じるんですけど。
動物園の飼育員だったんですね、彼女。
あ、そうなんですか。
知らなかった。
へー、知らなかった。あと一つ私勘違いしてたんですけど、ヒソネは高校卒業直じゃないんですよね、お酒飲んでるってことは。
あ、そうですね、確かにね。
でしばらく事務員やってたのかなっていうふうに今となって。あ、
そうでしょう。だから自衛隊に入ってから事務職をしていて、急に今回岐阜基地所属になったってことじゃないですか、うん、
ってことですかね。
はい、か浪人してたかのどっちかでしょう。就職浪人も。あとやっぱりリリコは美味しいですね。
そうですね。いやー、彼女は自由ですよね。
ね、
ルレレ走りをしてたのもリリコさんでしたっけ。
そうですそうですそうですそうです。もう本当昭和ギャグですよ、本当に。
ね、あんな落ちているキングダムに。
なぜキングダムって思ってたんですけれども、キングダムではなくインペリアルな方ですかっていうネタのためにキングダムだったのかっていう、
ね、あれを言わせたいがためにだったのかなみたいな。
いやでもこれはもう新井さとみさんあってのキャラですよね。
でこんだけ異色の中にエルちゃん結構一番普通だと思うはずなんですけどね。なんでしょうね、このまともなのにまともじゃなく見える感じ。
まあ、他があまりにもひどすぎる感があるっちゃあるんですけれども。
ねえ、なんでしょうね、こうまともな人がずれたところに入るとずれてしまうんですね。
まあでもこうエルちゃんはまさにこうプライドから崩れていったパターンですよね。プライドの高さが人間を壊したパターンなのかなっていう気がするので、
一番現実にいそうなのはエルちゃんじゃないですか。
まあ自衛隊にもし入ってるとすればだね。
なんかエルちゃんの気持ちにね寄り添うと、本当にヒソネとかと喋ってると のれんに腕押しというか、イライラするんだろうなっていう感じがするんですけどね。まあ
でしょうね、普通に考えたら、ね、それはナオですらヒソネに対して思ってたわけだから。
確かに。あ、ナオとエルちゃんどうですかね、仲良くなれますかね。
どうなん、
逆にダメか。
ダメなんじゃ、微妙にダメなんじゃないのかなっていう。まあでもある種お互い努力家ではあるわけだしね。
でもね、エルちゃんはエルちゃんで一応ね、花の前にみんなを誘ったり、ノミニケーションをしようと努力はしてるんですけどね。
まあ他がね、逆にね、
マイペースすぎるからね、
うん、そうマイペースすぎるからね。揃えも揃えたなって感じですね、このキャラクターたちもね。でもね、本当ね。
でもそんなまあ彼女たちの共通点っていう風に4話で振ったわけじゃないですか。
はい。
で、なんだろうと思ってたら、こう 意外とぼんやりとしているというか、不完全だと思っているところがあるというか、
うん、
なんでしょうね、なんかこのあたりとかすごい岡田真理さんっぽいイズムを感じるんですよ。この5話を見たときに改めて、ヒソネとマソタンってこう脚本だけだと相当、ちょっと言い方がネガティブですけど、暗そうな感じがするんですよね。
ね、一人一人要するにちょっと問題児の集まりで、うん、その問題児の集まりがプラスになる方ではないキャラクターたちですよね、ってしまえばね。
ね、それが本当絵柄とそれこそレレレ走り挟んじゃうとか、そういう動きとかでうまく料理されてるなっていう。あ
とほんわかした音楽とかね。
そうですね、うん、
そうだから、マソタンの前のディーパイ森山さん、
はいはい、
がなぜ乗れなくなったのかっていうね。
まあ不完全でなくなったというだけですよね。
柿安飛行班長クギュの、
はいはい、
の恋人を奪ったのか、こうまあお互い狙ってて森山さんが取ってしまったのか、
なんですかね。決して別に恋愛をすれば満たされるわけではないんですけどね。こう
そうね、
最近こう恋愛をしないように仕向けてるわけですけれど、
はいはいはい、
まあでもね、彼女は恋愛をして満たされて不完全で亡くなってしまったから、もう認められなくなったのかなっていうのは憶測つきますけどね。
そういうことでしょうね。だから今ああいうふうに幸せなわけでしょう。まあだってマソタン自体は森山さんのこと好きなわけじゃん、あれ見てる限りさ、
うん、
すごく。でも乗せられないっていう、だから乗るパイロットの要素を満たしていないっていうことですよね、結局ね。
そうですね。
なぜ精神的なものがそこまで影響を与えるんだっていうのはあるんだけれども
でもね、なんかこう夢を共有したりしてるわけじゃないですか、
はいはい、その後ね、
ね、なんかあのあたりもちょっと不穏ですよね。
どういう結末に向かっていくのかって、その幸せな結末に終わるのか、不穏な結末、まあこのままいってこれが完全な不穏では終わらないとは思うんですけれども、こればっかりはね、終わってみないと分かんないよね。
なんて言ったって岡田真理ですから、とここに出てくるわけですよ
いやもうさすがに今はもう岡田真理だからではないと思うんだけどね
最近の作品だと、はい、いやいやいやいや、そんなことおっしゃってと言いたくなるね、昔から岡田真理を見てきた身とすると、はい、あとあの秋島先輩が実は1話にも出ていたとは気づかなかったです私岐阜一の恋愛エキスパート、
もうあんなネタをね、しかも全部外してじゃねえかっていう
本当ですよね
逆にですよ、こう恋愛が進行してんじゃないかっていう、みんなにさ
なんかこうディーパイたち、まあ、つまりは女性たちからの矢印は一つも出ていないという、この一つもじゃないか、なおちゃんはね、
はい、
ちょっと違うかもしれないけど、
エルちゃんももうそろそろね、行きそうな感じがあったでしょ、
ね、えあんなね、一番下世話そうな財藤さんに落ちてしまうんですかね、うん、
いやなんかお似合いじゃないの
うん、お似合いだとは思います。
高中さんからのコメントです。当初物語がどこへ向かうのか全く読めないまま視聴していたヒソマソ、数々の謎が解明されてストーリーの落としどころがようやく見えてきたように思います。甘かすヒソネはすっかり可愛くなりましたね。進路調査書に航空自衛隊と書いた高校生の時と比べると、おこのぎハルトの前で無邪気に振る舞う彼女はまるで別人のようです。今の彼女を見ていると、この後に来る祭りごとや飯星事務次官らの企てによって彼女がどんなひどい目に遭わされるのか知りたいけど見たくない、そんな気分です。かつて日曜日の夜に世界名作劇場で数奇な運命に翻弄されるヒロインを見ながら味わった感じをなんとなく思い起こさせます。最近では本作は最初からそのあたりを意識してオープニングに歌詞だけでなく曲のタイトルを出してきたり、スポンサーに同じ乳酸菌飲料の会社を持ってきたのではないかなどと勘ぐったりしております。とにかくあと4話待ち遠しいです。ありがとうございました。
ストーリーの落としどころが分かった、いや本当に分かりました。
まだもう二波乱ぐらいあってもおかしくないかなとは思いますけど、
はい、まあ、一波乱はありますよね、確実にこの後ね。
どこに向かっていくのかなってずっと思っていたものが一つ見えてきたかなって感じがしますね。
そうですね。少なくとも何かの こう怪獣と戦うんではなさそうだとか、
うんうんうん、
他の国との戦争に巻き込まれるわけでもなさそうだとか、
そうですね、
うん、いうのはなんか見えてきましたよね。ほらやっぱりね、自衛隊が戦う相手として考えると、その本来ならやっぱり攻められたりとかいう可能性を考えちゃうわけじゃない。
まあそうですね、特に日本の自衛隊だと
立ち位置からするとねっていう思うんですけれども、うんうん、でもそれを描かないとするとやはり敵が必要だということで怪獣が敵として現れるわけじゃない、
うんうん、
だったら許されるかもしれない、アニメとして描こうとした時に。でも今回はまあわからない、今の段階ではまだわからないけれども、そういう強大な敵を倒すみたいなお話ではないのかなと。
そうですね、どちらかというとこう過去と戦うというか歴史を変えるのか、
うん、
みたいな感じのもの、
まあ収めるのかとかね、そんな話なっていう感じは出てきましたけど、まあ結局神事だからね、言ってしまえばね、これもね。
そうですね、
うん、ただそれにはいろいろなものがこう付きまとってくるよというお話で終わるのかなっていう感じは見えてきたのかなって気はしますけど、果たしてそれが本当にそんなに綺麗にいくのかなっていうのは分かんないですし、
ねえ、8話は一気にね、一気にざわざわっとさせるトリガーをそこで使うかみたいな始まり方だったじゃないですか。
てかオープニングが違うじゃないか。
ねえ、もうびっくりしましたよね。
あれオープニング飛ばしてる人は分かんないよね。
だって最初の方今までと一緒ですからね。
そうなんですよ。まあタイトルから違うけどね、少女
は
あの空を渡るから、少女はあの空に惑うに切り替わりました。
そんな切り替わり
気づかないよ、
気づかないよ。
途中からパンって歌詞変わるから ね、
びっくりしました。
映像も変わるけどさ、
うん、
空飛ぶクジラみたいな、白毛みたいな感じなのが三達様っていうことでいいんでしょうね。
うん、
なんかその、ね、ゆっくり飛ぶという訓練とは全然なんか違うような雰囲気じゃありませんでした。
あんまりそう結びつかなかったんですよね、8話見た内容と。
あれが暴れまくるねっていう感じで抑えなきゃいけないんじゃないの、何かが。
ねえ、
まあそこがこう何ボンズらしい映像で激しく最終回に向けて、おおすげえっていうのが来るのかもしれない。
なんか怖そうですね。
終わり方がどういう終わり方になるのか、まあ想像はつかないですよね。道はなんか見えてきたけれど、うん、みたいな感じだよね。
いや本当ね、あながちこう岡だまりだからみたいな笑ってないですよ。私は結構ひそねに愛着を持っちゃってるから、彼女が怖い目に遭うと思うと今からちょっとハラハラしちゃう、ドキドキしてます。
最終的にはひそねはねくっついてほしいじゃない。
うーん、
おこのぎと、
まあそれは別に どっちもいいかな。
あ、そっか、そうでもないのか。
いやなんかこう平和にひそねがマソタンをベロベロ舐めてるのが最後まで言ってほしいのに。
あのベロベロは、ね、ちなみに言うと、
はい、
最初はあんなベロベロじゃなかったらしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい、この作品完全ではないらしいんですけど、プレスコで撮られてるらしいので、全てではないっていう風になんか言われてましたけども、だからあれをセリフで言ってたからあのシーンになったらしいよ。そういうシーンが他にもあるみたいですよ、はい、
完全に最初から
そういう、こう台本じゃなかったっていう話ですけど。
なんか1話を久しぶりに見返したんですよ。
はい、
ヒソネって猫を超めでたんだなっていうのを久しぶりに思い出して、マソタンのこと猫だと思ってるんですかね。
まあ愛玩動物ですよね。
ね、ね、かといって舐めないけどね。
うん、そうね、普通は舐めないですよね。猫も舐めないです、はい、
うん、でも舐めててほしい最後まで。
結局恋愛が成就しちゃったらヒソネも乗れなくなるわけでしょ。
という、うん、決して恋愛が全てなのかは分からないです
けどね。
だってヒソネは恋愛したところで不完全でしょ。
あ、確かに。確かにヒソネは人間的にね、欠陥がありますからね。
そうですよ。そうです。
まあ確かにそうかもしれないですね。 逆に言うと L は乗れなくなるんじゃないの、恋愛
して。ああ、L ちゃんはそうですね、うん、満たされちゃいそうですよね。
ですよね。これなおはこのまま乗れないままなのかな。それもちょっとなんかかわいそうかなっていう気もするんですけど、
ね、なおがメカニック側になるのかなと思ったら意外と未だにそうでもないですしね。
そうなんですよね。まあ予備としては必ず必要だろうけど、でも予備としても乗れなければ意味がないっていうのもあるしね。いや、なかなかこの乗る条件厳しいですよね、本当ね。
うん、
いや、まだわからないですよ。本当誰かが欠けたりとかいう可能性だってゼロではないと思いますし。
ああ、あのヤンキーなおちゃんがかっこいいところを持っていく可能性だってありますよね。
わからないですね。
いろいろ想像できますけど、未だに妄想するものはだいたいとっちらけ状態なんですけど、これがどうまとまるんだろうなっていうのは。
そうね、最終的にはどうまとまって、将来的にどうなるんだろうなみたいなところまでこう見えれば幸せかなとは思いますね。その幸せな未来がね、終わった後にね、話もなんかまとまりになりつつありますけれども、あの、はい、まとまりといえばこうエンディングでしょ、やっぱり。
いやー、最初にあのエンディング見たとき衝撃でしたね。なんですかね、あの不思議な引き込まれ感。
あの踊りもね。
そう、すごい踊りたくなった、あれ。私誰担当かなとか思っちゃった。
曲も曲だけれども踊りがね、あれはやばいですよね。あれ
も、
まあ、
なんか
昭和感ですけど、
無気力な感じで、
うん、
緩いですよね、本当。
緩いですね。思わずね、すぐ配信されたら私どっちもオープニングもエンディングも買いましたけれども。
これはフランス語なんですね。
そうですね、もともとあるんでしょ、何か、
うんうんうん、
はい。でもちゃんと声優さんたちが歌ってんだよね。
そうですね、
はい。まあ、なんと言っても7話の衝撃ですよ。
あ、リリコスのソロですか。
そう。いや、今までほらね、何名かで歌ってたわけで。
そうですね。
でもあら、やばいでしょ。
エンディングね、何気にいろんなパターンがありますけど、やっぱりあれは持ってかれましたよね。
そう、だってその前の7話のそのそれまでやってた話を全部忘れました。
うん、なんかどんなハードなことされてもエンディングで和んじゃう、
うん、
トリックがありますよね。
はい、まあエンディングだけじゃなくてこう BGM もすごくいいんですけどね。
壮大なオーケストレーションが素晴らしいですよね。
はい、あと素朴なシーンの BGM とかもいいしね。
でもこれシーン合わせではなかったみたいですね。
そうなんですね。
あ、もちろんシーン合わせの曲もたくさんあるんですけど、うんうん、特になんかこういう雰囲気の曲くださいっていうリストすらなく曲を作り始めたっていうふうに。
じゃあすごいね、この作品ってね。それを
本当、それこそもう樋口さんがこういうお題の作品なんだよ、はい作ってみてみたいな感じで投げてるクリエイターさんが何人かいるんだなっていうのをインタビューいろいろ読んでると、でその人たちから集まってきたアイデアをうまく組み合わせてるんだなっていうのが見えてきてますね。うん、
じゃあそれが最後にはどうまとまって物語として結末を迎えるのかは、楽しみにね、こう見ていきたいと思いますね。はい、ということで今日の特集は
ヒソネとマソタンでした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
今期のアニメもね、特集した作品すごい面白い作品が多かったなと思っているんですけれども、なんかこうさ、特集してると最終回ぐらいにもう一回単独特集やりたくなるじゃん。
うん、そうですね。
っていうのもあるんですけど、今回は多すぎてちょっと悩むんだろうな、みたいな感じで、ちょっと
最終回特集が長くなるパターンかもしれないですね。久しぶりに
っていう感じもありますね。はい、ということで 来週の特集は、
はい、コードギアス反逆のルルーシュ第3部王道を特集します。
はい、もうすでに3週目に入るのかなっていうところなんで、結構もう見た人たちはいろんな感想があるんだと思います。もうネタバレありで感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団アットチタタプにして食ってやるさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、ランノスケさん、夜さえあればいいさん、ホテイアオイさん、ハリアさん、アジサシさん、未だ放浪中さん、ミセクモスケさん、金猫さん、猫ひたさん、国をアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみでした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。